助けてください。乙女のお悩み。この番組ではリスナーさんからの恋愛相談をですね、第1回の時に受け付けたんですけれども、今回はですね、ちょっと私一人では心もとないので、ちょっと吉岡さんにも一緒にお答えいただければと思って、
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。とにかくですね、乙女ゲームを特集する番組ということがあるせいなのか、
はい、
あの8割か9割ぐらいが二次元が理想すぎて、はい、三次元で好きな人ができませんとか三次元で恋ができませんみたいなお悩みがすごく多いんですけども、これはもうラジオネームなんとかさん、かんとかさん、かんとかさん、かんとかさんってぐらい多いんですけどこれはどう思いますか、吉岡さん的には。
もうなんか二次元ってやっぱり特別な世界じゃないですか。
そうなんですよね。なのでもうこれは割り切る
しか、もうそれしかないんじゃないですかね。
ないですよね。だ、気持ちはすごいわかるんですよ、私も。
わかりますね。
そんな、いないですよね、はじめさんみたいな人
は。斉藤はじめさんはいないんじゃないですかね。
かっこよすぎますもんね、いたらちょっと。特に、しかも生死をかけて戦うみたいな場面、ないですからね、今。
やっぱり違いますよね。
素晴らしいことに平和なので、日本はね。
そうですよね。
なので、難しいですよね。タイミングを待って、はい、っていう感じですかね、こういう皆さんは。
出会いってあるんでしょうかね。どこにあるん
ですか。どこにあるんでしょうかね。本当にそうなんですよね。私も大学4年間通ってましたけど、
はい、
なんかキャンパスライフあれみたいな感じでした。
でもなんか大学ってそういうみんなが恋愛してるようなイメージがあるんですけど、
なんかそういう学科もあるんですよ。でもなんか結構学科職があったりとかして、うちもあれも私だけかな。やっぱりちょっと二次元が好きすぎたのかなっていう感じですけど、何もなかったですね、4年間おかしいなっていう感じ。皆さん焦らず、ちょっとゲームでもやりながら待ちましょうという感じ。
結局
ゲームみたいな。すいません。まあそんな中でですね、今回ちょっとなんか切ない投稿をちょっといただいたのでですね、
はい、
紹介したいと思います。ラジオネームからくり、偏屈じいさん、
はい、
憧れて敬愛する友人が新しい恋を見つけたということで、その人のことを忘れようと思っています。その憧れて敬愛する方にほんのり恋心を抱いていたのかなっていう感じなんですけども、
はい、
しかしその方との記憶がフラッシュバックして忘れられません。この敬意に紛れ込んだ思いを抹消するにはどうしたらいいでしょうか、ということなんですけれども、
これって好きなのかな、どうなんでしょうね。
難しいですよね。憧れと好き、恋愛的な好きって近いようでちょっと違うかなっていうイメージがあるので、でも尊敬する人を好きになるっていうのはとても羨ましいことだなって思うんですよね。どうしたら忘れられるかということなんですけど、
でもこれってなんかちょっとなんだろう、そんなに気づいてなかったけど、
はい、
ちょっと離れちゃった時に、あれこれって私好きだったのかなっていう感じのことなんですかね。
あそうかもしれないですね。ここに投稿してきてくださったということは。
へ、でも別になんかそんなに忘れなくてもいいんじゃないですか。
そうですよね。なんかよくそういう話ありますけど、忘れなくても無理にみたいな、ですよね。
異性なんですよね、きっと。
あ、そうだと思います。そうだよね。おそらく書いてないですけど、でも憧れっていうとどっちの可能性もありますよね。
ね、
私高校の時演劇部で、
はい、あ、私も演劇部だった高校の時。
本当ですか。思わぬ共通点がびっくりしました。宝塚的なかっこいい先輩がいて、
はい、
大好きだったんですよ、憧れで、
はいはい、
もうなんか差し入れとかいっぱいしてて
尽くしてる。
そう、なんか別にその人に好かれなくてもよかったんですよね、私。
あ、まあ、
嫌われたら嫌ですけど、なので、その感じがどっち寄りかにもよりますよね。憧れ寄りなのか、でもやっぱりなんか好きな人できたんだみたいな話を聞いて、ちょっと胸がギュッてなったらそれは恋かもしれないし、
そうですね。でもそんなになんか何かを変えなくてもいいんじゃないですかね。別になんかお付き合いしたとかじゃなければ、きっと、
あ、向こうが、
はい、
お付き合いを始めたんだったらちょっとすっぱり忘れる努力が必要だけど、そうじゃないからまだ自分も新しい恋に踏み出さなくてもっていう、
じゃないかなと思いますけどね。
ちょっとしばらく現状維持しながら自分の気持ちを
確かめた方がいいのかもね。
そうですね、
と思います。
はい、はい、ありがとうございます。 心強い。
すごいなんか相談に乗った
一人でスタジオでお答えしてるともう全部ゲームの方向に行っちゃうんで
ゲームをしなさいになっちゃうんです。
なんか寂しい時はゲームしましょうで終わっちゃうんでちなみに吉岡さん の、 あの恋バナといえばなんかライブの時によく聞く、はい、翼くん。
そうなんです。
ちょっとファンの間ではよく聞くお名前かなと思うんですけど、は
い、あの私の初恋が保育園だったんですけど翼くんという男の子で、あのなんかあの砂場に、はい、その同じクラスの男の子たちに呼び出されて、うん、遊んでくれるのかなって思って行ったらすごい砂をかけられたりとか、いじめられて。
それ好きだったんじゃないですか。
でもなんか集団でやられたの、怖い怖い
怖い、それは怖い。
そうよ、どうしようもなくって。でそんな時にあの翼くんが私の前にこう立ちはだかってくれて、やめなよ愛花ちゃん嫌がってるじゃんって言ってくれたんですよ。
王子様
そう、もうかっこいいと思って、もう翼くんキラキラって見えてもうそれからも大好きになっちゃって、でも今思えば本当に翼くんはすごくこうみんなからもモテてたし、なんて言うんですかね、もう優しくってかっこよくって、
みんなの王子様。
そう、もうまさにそれです。
いますよね、こ う、 うスポーツできる子とかクラスで一番モテる子みたいな、 こいつみたいな、いますよね。
クラスの半分以上この人好きみたいな
ありますね。だいたいサッカーできたりとか野球できたりとか、そういうタイプが翼くんだったんですね。
それでしたね、
はい、あのラブレターっていうあの吉岡さんの曲が見えますね、はい、この曲の前の MC で確か翼くんの話されてたなって覚えてるんですけど、はい、このラブレターっていう曲はでも翼くん宛てではないんですよね。
そうなんです、あのその翼くんの経緯があって、うん、でだんだんこう私も大人になって高校生の頃ですかね、うん、なんかそれまではみんなが好きな子が好きだったんですけど、こうなんかちょっともいわゆるモテない子っていうかなんかちょっとあんまり目立たなかったりだとか、あ何考えてるんだろうあの人っていう人を好きになったことがあって、それをちょっと歌詞に書いてみました。
なんかちょっと不思議な魅力をというか、
そうです、ね、
他の人とは違うなっていう、ちょっとじゃあ今までのちょっとミーハーな恋ではなくてっていう、はいはい、その気持ちが書かれた曲。
そうですね、
ラブレター、
はい
ね、これいい曲ですね。
ありがとうございます。でもなんかちょっとその恋を発見した時は嬉しかったし、なんかなんでしょう、人のあんまりこう見えない部分を好きになれる、人のいいところを見れるようになったのかなっていう、なんか自分が嬉しかったです
なんかちょっと大人になったのかなっていう、はい、
そんな感じがします。
なんか甘酸っぱい思い出のお話ありがとうございました、はい、まあご自身で作詞されるそのラブレターみたいな曲と、はい、あとはあの例えば2人だったりお休みだったり、
はい、
とあとあのタイアップのある曲、やっぱり白鸚記の曲とか生死をかけたりした曲とか、はい、あと偽のちぎり言動など今までいろんな乙女ゲームのタイアップ曲歌っていらっしゃると思うんですけど、はい、こちらはもう歌詞が物語ですとかあと主人公の目線でついているじゃないですか、
はい、
そういうご自身が作詞した曲とタイアップ曲でやっぱりレコーディングとかに臨まれる時の心の持ちようというかは違うものですか。
そうですね、あのだいたい白鸚記とかその今タイアップいただいているものが命を懸ける戦いがあったりだとか、そういうところで生きてる人があの大切な人とどういう風に向き合うかだったりとかっていうことがあるので、なんかこう切羽詰まった感じもありつつ、もう本当に今を大事にしなきゃっていう思いが強い曲が多いんですけど、
そうですね、その時の輝きをみたいな、はい、感じのこう、はい、必死さが伝わってくるような曲が多いですよね。そうなんですよね、
はい、で私がそうですね、割と等身大で自分で作詞作曲する曲は多いかなと思うんですけど、同じ白鸚記でもミニキャラが出てくる、なんか
遊戯録ありますよね、
はい、あれがあったりするとエンディング曲は私が書いてるんですけど、それは結構等身大な感じで、まだお付き合いする前にちょっと二人であの出かけてみてっていう感じがあったりだとか、なんかそういうちょっとドキドキワクワクな感じを描いてみたり、なんかそういう違いは多少はあるかなっていう風に思いますね。
なるほど、ありがとうございました、はい、じゃあ今回あの聞かせていただいたお話を元にまた楽曲聞き直してみたいなと思います、はい、恋愛相談も含めて本当に、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。